千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております千原スポーツラボ、そして松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日なんかいつになくこうシャキッとこうしてる感じが、
ちょっと緊張してますでしょ。
感じます。
感じますか。
はい、はい、なぜですか。
いやもう私の恩師がね、実は松山に来られましてね、
はい、
急遽、番組に出ていただくことになって、
はい、
それでも私もちょっとドキドキハラハラで緊張しております。
でもねきっとあのラジオ聴きの皆さんも、はい、非常にこう興味深い話になるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、まあいろいろね今松山でもいろいろね、
はい、
あの地元でも話題になってますけども、
うん、
スポーツアリーナとか、
はい、
そんな関係で、
ええ、
私の恩師です。
はい、はい、というわけで CM を挟んでゲスト登場しますので、はい、どうぞお楽しみに。
お願いします。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。この番組は岩田エイト日本技術開発、愛媛信用金庫、加藤金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。それでは本日のゲストをご紹介します。琵琶湖成蹊スポーツ大学大学院スポーツ学研究科長教授、早稲田大学名誉教授の真野義之さんです。おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
先生もありがとうございます。わざわざ番組に出ていただきまして。
いえいえ、もうね千原さんがラジオやってるっていうのはね、それがそもそも驚きでしたけれどもも
うねこれまで、ね、先生教え子何人ぐらいいらっしゃるんですか。
532人
の中で
ゼミ生がいます。
ゼミ生がね530人ぐらいいらっしゃる中で、ね、
はい、
多分ワースト3の学生ですよ私は。
いや全然もうあの500番以内に入ってます。500番台でで
もね実際あの千原さんは本当ね、そこでこういろいろ学ばれて、いろんなことをこの松山のために、愛媛のために今生かされてると思います。ま
あ、ものすごいね郷土愛の強い人で、
はい、
もうとにかく松山を良くするためにそういう研究をしたいということで、まあ、コロナ禍でね相当しんどかったと思うんだけど、うん、オンラインでね頑張りましたね。
いやそうそう、もう単位取るのも大変だったんですけどね、
はい、
その後論文がねこれはもういじめられるんですよ先生。
いじめられるんです。
いや真野先生は全然いじめないんですよ、
はいは
い、いろんな人からこうやられるわけですよ。もう論文は最後も本当あれ人生で一番勉強しましたね。
まあ頭脳明晰でね優れた方なんだけど、学術論文で実は作法があるんですよ。
そうなんですよ。
その作法にね型にはめる、型を学ぶのがちょっと大変でしたね。
これがねでねこれ野球にもつながるんですが、いろいろな話を先生の話を聞きすぎるとダメなんですよやっぱり、というふうに僕はあの時感じましたけど、先生どうですかね。
まあいろんな解釈があるんででもやっぱり基本をしっかりやるっていうのはこれは野球と一緒ですね。
そうですね。だから基本練習は大事ですよ、
はい、
スポーツでも一緒ですけど、
はい、まあ、あのこの番組でもたびたび実は真野先生のお名前というのは千原さんがことあるごとに出していまして、僕もついに今日はねお会いできたので、いろんなこうお話をね今日伺えたらなと思っております。
ちょっと研究のねいろいろ、あの研究でいろいろ四国回られてるついでにね、
はい、
もう無理お願いしてね来ていただいたんですよ。
貴重なお時間、
はい、
ありがとうございます。はい、はい、さてあの改めてちょっと伺いますけども、真野先生今現在あの専門というのはどういった分野をやってらっしゃるんですか。
僕はあのスポーツ政策が専門なので、スポーツ政策っていうのは例えば、はい、プロスポーツ政策とか、
うん、
スタジアムアリーナ政策とか、うん、はい、あるいはスポーツ指導者政策とか何でもやるんですけど、まあ、今回四国で私が一番注目しているのは、
はい、
やっぱりアリーナ政策ですね。まあ、これをねどうやって、うん、松山中央のところでやっていくのかなっていうのをちょっと知りたいなと思ってこの地に参りました。
あ、はい、まあ、今まさにその全国規模で見ても今アリーナ建設ラッシュとも言われていて、今まさにその愛媛でもというね話になっているところですから、うん、やっぱりこれはもう興味津々というところなんですかね。
いやそうなんですよ。 B リーグが立ち上がってからこのアリーナラッシュというのは続いてまして、まあ、このまあ B リーグのまあ早々期にも私が関与してたこともあって、こんなにねその当時アリーナが注目されると思ってませんでした。どこかの体育館でバスケットボールは片隅でやってればいいんじゃないかぐらいの雰囲気だったところが、今はとにかくファンを喜ばせる、そのための5000人以上入るアリーナが必要だというのが、もう北は北海道から南は沖縄まで本当にブームになっているのを嬉しく思ってます。
で実際に実はまあそのアリーナだけではなくてスタジアムを中心したこう街づくりといいますか、そういったところにもこれまでもずっと関係されていたということで、あの千原さんから伺ったのは確かの長崎 の, あのすごいねあのサッカースタジアムがありますけど、あれもいろいろ関係されたということで、
長崎スタジアムシティはサッカースタジアムとそれから B リーグのアリーナがこれ2つ併設されている、まあいわば前方後円墳みたいなですね、まあそこにホテル商業施設そしてオフィス棟がある、まあ7ヘクタールというまあ狭い敷地にコンパクトに作られてですね、まあいわばもう1個の町なんですね。でこれまではスタジアムとかアリーナとかは点で考えられていたんですけど、最近はそれをこう面で捉える一つの町、町づくり、またその周辺も含んだ意味での地域活性化という観点で全国整備が進み始めています。
その、まあ、建設とかにあたって間野先生はこうどういった役割をこう果たしておられるんですか？
僕はまあコンセプトを作る時のアドバイスだったり、はい、参考にすべき先進事例というものをご紹介したり、はい、あるいはまあ様々な事例研究をしてきた中から、どうやってソーシャルインパクト、つまり社会全体にどういうインパクトを与えるのかというような観点からアドバイスをしてきてます。
じゃあそのアドバイスがまた生かされているっていうことですよね、あの長崎のところも。
まあね、そう思いたいですけれども、でもやっぱりまあ最初のスタートのところで私は関わるので、はい、あとはやっぱりスタッフ、関係者の力、それが大事だと思います。
まあね、長崎に至ってはね、本当いろんなところからこう視察にやっぱり行く場所というふうにも聞いて、私まだちょっと行ったことないんですけど、実際とかあれができて長崎もやっぱり変わったっていう感じですよね。
そうですね、あそこに限らず、まあ、長崎のいろんな開発が進んでまして、駅前開発もですね、ですからやっぱりまあ7ヘクタールの面といってもそれだけでは弱いので、まあ、いろんなプロジェクトやっぱり連動させていくってことが大事だと思います。
まあね、一つあれも成功例ですが、あの愛媛にも関わってらっしゃって、なんでもあの今治 FC 今治のところにもお仕事されたというふうに伺ったんですが、
まあ、どれだけ貢献できたか分かりませんけれど、はい、岡田武さんが、はい、まあ、FC 今治を立ち上げて、まあ、その2015年からアドバイザリーボードのメンバーに入っておりまして、そのメンバーの一人は実は青野さんでもあるんですよ。サイボーズの青野さん、まあ、その時のやっぱり今治のいろんな苦労とか、それから最後今この自前のスタジアムを作るまでのプロセスを私たちは実際に見て体験してきましたので、まあ、こうやると本当にスポーツによるまちづくりができるんだなということを実感しました。もう最初はですね、桜井浜っていうところの人工芝のグラウンドからスタートして、それからあの斜面を使った小さなスタジアムに、そして3段階でまあ、J リーグ基準には届いてはいないんですけど、それに準じるようなスタジアムを作ったという、やっぱりステップバイステップですね。
でまたさらにね、来年は今度お客さんが、今シーズンなんかはやっぱチケットが取れないっていうような感じだったので、また来年は席を増やしてというところも、ね、初めどでかいのこう作るわけではなくて順序立てていったっていうところも、なんかある意味さすがだなというふうにちょっと感じたんですが、
やっぱり拡張性って大事なんですね。ですから最初からあまりにも考えて作り込んでも時代とか状況によって変わるので、そこに柔軟に対応できるように最初から設計したというのが、それもあのうまくいっているポイントだと思います。
なんかね、それとこういろんなこう施策もすべてね、こう街づくりっていうか街の活性化に全部こうつながっていってるっていうところがすごいなというふうに感じるんですけども、
でも松山も含めて、愛媛県全体にまだまだね、そういうポテンシャルがあると思いますし、そういう前例もありますので、やっぱり全国から青野さん、サイボーズ、愛媛オレンジバイキングスが、もう今注目されてますので。
いや関さんね、先生だからいろいろ結構愛媛の今のね、松山のこの事情、アリーナの関係よくご存知だったんでね、僕もやっぱりインターネットとかそこらでいろいろ先生もね見られとったみたいで、
やっぱその動きっていうのはだこちらが思ってるよりも結構注目されてるということなんですね。
そうなんです、やっぱり IT 系の創業者がサッカーには随分出てきてます。
そうですよね、
オーナーになるというのが、で B リーグチームにも今そういった波が出てきて、ついにサイボーズも B リーグのオーナーかという感じで、まあ、青野さん自身が地元の愛媛でということでもありますし、我々どんな展開をしていくのかなっていうのをこうワクワクして見守ってるところです。
まあね、実際ちょうどこの放送の前になりますけども、はいはい、愛媛オレンジバイキングスの児玉さんという方にも出ていただいて、
ね、
ね、いろいろお話伺いましたけども、はい、サイボーズがオーナーになって、で一気に今愛媛で話題になっているのがまさにそのアリーナのお話というところになるわけなんですが、実際こういろんな、ね、記事とかもご覧になっているかと思いますけども、先生は今どういうふうに感じてますか？
まあコンテンツホルダーとしてのバイクスがどれだけこれから強くなって、はい、まあ、B1 あるいは B プレミアムですね、はい、来年以降、そこに行けるような、まあ、クラブライセンスを取れるか、はいはい、まずはそこだと思います。
あ、なるほど。
一方でアリーナのことだけ考えますと、はい、B リーグトップでもホームゲーム30試合しかないんですね、その残りの335日を何に使うのか、ですから、まあ、バスケットボールだけに依存して、バスケットボールだけにこう責任を負わせて頼るようなアリーナっていうのはなかなか経営が難しい、ですからこれやっぱりみんなでね、市民県民みんなでどういうものが本当に自分たちの暮らしの中に欲しいのか、まあ、そのニーズの一つとしてバスケットボールがあってもいいけど、それが全てではないっていうことは知ってほしいと思いますね。
それやっぱ民意っていうところをしっかりこう把握しないといけないっていうことなんですね。だからチームだったり企業が率先してどんどんどんどん進むじゃなくてってことですよね。
そうですね。もう30日のバスケットボールの日はとにかくみんなが行きたい、楽しい、お祭りだ、でもそれ以外の335日でもそこの場所に集まっていろんな楽しみ方ができる、非スポーツ日にどれだけ人が集まれるかっていう、また集まりたくなるようないろんなこうイベントを考えられるか、それがポイントだと思います。
そうですね。エスコンなんかまさしくそうじゃないですか。
そうですね。
はい、先生、エスコンも北海道のエスコンもいろいろ
関わられてますね。エスコンには僕はアドバイザーとしてはかかってませんけれども、はい、まあ、最初から構想を見てきましたけれども、あそこはですね、まあ、スタジアムそのものの中の、まあ、飲食も含めて、いろんなことが、例えばサウナから試合が見れるとか、いろんなことが充実してますけど、それだけじゃないんですね。あそこは広大な北海道の北広島エリア。
そうですね。はい、
ですから、とりあえずまずスタジアムができた。こっから B、C、D、E、F、G と、ずっとあそこに広がりが出てきて、将来的にはスタジアムと北広島の先のスタジアム駅、仮称ですけれども、そこがペデストリアンデッキでつながれて直結していく、そして札幌とは違う郊外の新しい一つの街を作る、こういうところを目指してます。
それはもう初めからその計画があったっていう
こと？初めからそれを目指してます、
ね、
アメリカなんかだともうとにかく資本とスピードが大事なので、はい、一気にそれを作ったりするんですね。例えばアトランタブレイブスという、はいはいはい、かつてダルビッシュ有選手がいた、そこはもともとのスタジアムが手狭になったので、郊外にまるっきり新しい街、つまりスタジアムとそれから住宅と病院とそれから映画館、他にもオフィス棟とか一気に作った、まあ、日本の場合にはそこまでのスピードを上げることができないんですけれども、多分おそらくモデルは一つそのアトランタブレイブスの新球場とその周辺エリアの開発だと思ってます。
そのうまくいくためにというか、今まさにね愛媛でその議論が始まったところだと思いますけども、どういうこうプロセスを踏んでいくっていうのが一番こう成功への近道なのかなというのは、なかなか難しいかもしれませんけども、
まあ、僕もいろいろ見てきましたけれど、まあ、どこの自治体とかでもですね、客席数とか大きさとか敷地の場所、まずなんかそこから発想していくんですね。でそうではなくてですね、ソフトドリブン、
ソフトドリブ
ン、何が必要なのかって、そこでやるこういうイベントであったり、こういうスポーツであったり、こういう音楽ライブ、これがその人たちが求めているものだろう、それをどうやって事業化していくか、その事業化した時に必要なただの器なんですね。ですからそれコンセプトから始まって、まず事業ソフトから考えていく。そうするとじゃあ何席必要なんだろう、どういう立地がいいんだろう、どういう交通アクセスがいいんだろうっていうことがだんだんこうはっきりしてくる。でもどうもやっぱり敷地とかですね、大きさとか、まあ一つの機能だけに目が行きがちなんで、そこをどうやってソフトから考えられるのかっていうのが大事だと思います。
なるほど。だから今そのバイクスがまずはそう強くなって、お客さんがもっともっと増えていくっていうことがまず第一っていう、
まず第一ですね。
まあ、あとよくね、まあ、新聞記事で僕もねよくこう見たりするんですけど、やはりそのお金の部分ですよね。ここがまあどういうふうになるかっていうのはよく記事にもなっていて、
まあ、高度経済成長で日本が豊かなうちは、 公共投資としてできましたけれど、はい、まあ、これからやっぱり民間投資だと思ってます、うん、実際長崎スタジアムシティはジャパネットがですね、はい、土地を買って計画を立てて建設をしてそして運営してるんですね、はい、まあ、いわば民地民設民営、はい、でもこの民間で土地を仕入れるっていうのはなかなか難しいから、ね、もし行政という役割分担をするなら用地は行政が提供して、うんうん、その後に民間が建設して運営すると、まあ、こういうスタイルに今移ってきてると思います。
やっぱり愛媛でやっぱりこう四国でこう考えるとやっぱりなかなかそのじゃあ民間がやるといってもそんな大きな会社がねやっぱあるような場所ではないんで外からね、うん、やっぱり来ないといけないですしその魅力も作らなきゃいけないってことですよね。その愛媛で投資しようっていう。
そうですね、うん、でも投資をしたらこれはリターンですから、はい、必ず利益と配当が必要なんですね。見返りが、はい、でそこまでを事業計画で計算できるかどうか、はあはあ、まあ、これまでの公共施設っていうのは作っておしまいだったんですけれど、はいはい、そうじゃなくてそれを使ってどれだけ稼げるか、うん、そこまで見通せないと民間企業は乗り出してこないと思います、うん。
そこをね、だからじゃあどうやって誘致するのかっていうところね、まあ、なんかたくさんいろんなこう課題があるんだなっていうのを。
いや結局だからそのまずはアリーナが先じゃなくてね、はい、やっぱそのチームで見てくれるファンが増える、
う
ん、
そうですね、
でお金を使ってもらわないかんわけですからね、うん、だからそれだけに試合見てチケット買うだけじゃダメなんですよね、やっぱり、はいはい、周りになんかいろんなことがないといかんし、だからそういう意味でね、で試合してないときはまた別の楽しみがないといかんわけでしょ、うん、だそういうところね、まあ、先生ね、僕らもいろいろ学びましたけどね、はい、
まあ、あの愛媛ってやっぱりまだ人口もねやっぱり少ない県だし、うん、どうですか、ズバリ愛媛っていうのはまだまだそれによってこう発展する可能性っていうのは、まあ、何度かね松山も来られてるっていうことですけども、そこはこう感じます、ポテンシャル。
いや、ポテンシャルはもちろんあると思いますよ、はい、まあ、あの人口減少でありますけれども、とは言っても人口が少なくない人口がいますので、うん、それだけ多様なエンターテインメントが必要なはず、また多様なエンターテインメントがないとますます人口減少が進むこともあるので、それを止めてやっぱり松山あるいは愛媛に住みたいと思う若い人たちをどれだけ巻き込んでくるのか、まあ、そういうソフトの勝負にこれからは自治体になってくる。これまではこんな体育館がある、こんな図書館がある、こんな美術館があるとか、まあ、そういうようなあの公共事業だったんですけど、そうではなくてやっぱりソフト、あそこに住んだらこういうことがある、うん、こういうことを楽しめるという、その一つのバイキングスがこれだけ活躍してるっていうのはもちろんポテンシャルあると思います。そう
ですね、なるほど。いや、いろいろね考えなきゃいけない部分でね、うん、たくさんありますし、あのこの番組でもねやっぱりこういうのをお伝えしてるのは、やっぱみんながそれに対してこう興味を持つことっていうのが、まあ、一つ今大事なのかなとも思っていて、うん、まあ、これを聞いてるね皆さんとか、まあ、アリーナの問題で、まあ、どういうふうにこうそれがこう進んでいくのかっていうのはやっぱ注目してほしいし、まあ、それこそさっき先生がおっしゃったような何が必要なんだろうとか何が欲しいんだろうっていうのをなんか考えるきっかけにも今なってるんじゃないかなとやっぱ思うんです、う
ん、あとやっぱり来てみると、まあ、何度か来てますけど、はい、まあ、愛媛県って豊かなんですよね。やっぱり美味しい食べ物もあるし、うん、気候も温暖だし、はい、風光明媚だし、うん、はい、だ多くの人は僕多分満足して満たされてると思うんですね。
あ、それね、先生からちょっとお話あったんですけどね、はい、これだけ住みやすいとこ、逆に今の現状に満足してるんじゃないかと、ということなんですよね。
なるほど。
それはそれで素晴らしいことなんだけど、やっぱり未来は続くし、子供や孫がいるわけですから、まあ、少し遠いところを見てですね、
そうですね、
今この目の前を楽しむだけじゃなくて、自分の子供や孫にどんなものを今のうちに種を植えといて咲かせるようにしてあげようかなという、まあ、それがまたできるぐらいな余裕がある県民市民の人たちだと思うんです、うんうん、ですからちょっとその目先をこう目線を上げたら、うん、少し遠くを見たらもういろんなことが実現していくポテンシャルのある県だと思います。
いや、あの満足してる方がねやっぱそのいるっていう風なので、うん、実は僕ずっとあの中学生高校生向けの番組を長年やっていて、うん、でその時にすごく感じたのがやっぱ自分の感覚でいるとやはりその高校を卒業したらやっぱ一回都会に出たいっていうのが自分の周りちょっと大半だった、
うん、
で自分もそうだったんですけども、ところがあの愛媛のやっぱり高校生たちとやっぱ話をしたりしていると、愛媛がいい、愛媛から出たくないっていう数が結構な数、う
ん、出ないんですよね。
そうなんです。で、あ、うちの妻も一回も出たことないんですけども、うん、だそれがなんか、まあ、いいところでもありどうなんだろうとちょっと思ったこともね、うん、ありましたけども、
いやそれはだからやっぱり恵まれてんだと思いますよ、そうですよね、地理的にも、
ね、愛媛好きというか、
ね、うん、だからうちの娘さんに言いますけどね、はい、やっぱり出たのは一人だけですもん、二人はもうそのままこっちやっぱり松山で愛媛でね、
うん、
ということで住んでますけどね、
だから結構そのね、満足できるいい場所でもあるということですよね、うん、
まあ住みやすいということでね、やっぱり僕らの時はそうじゃなかったですけどね、
ああそうですか、
まず花の都へ行こうということでね、
はいはいはいはい、
60になっても行きたくて先生行きました
けどね、
そうそうそうそう、はい、だからちょっとやっぱりその辺でね、うん、皆さんやっぱりこう満足しきって、
うん
うん、やっぱり東京行ったら刺激あるじゃないですか、関さんね、
またねこっち大阪に、ね、出る人とかもね、うん、結構多いんで、 うん、それを考えると、あ、なるほどなって今ちょっとお話聞いて、
う
ん、
いやもう僕も先生にちょっと言われてね、まあ住みやすいというか、
うんうん、
もう現状に満足しとる人が多いからそうなってんじゃないかという話をね、ちょっとお伺いしたんですけど、
まあ、実際インバウンドとかね、外国人も増えてきていて、別にまあ京都大阪とかじゃなくてですね、まあやっぱり愛媛の魅力に気づいてる人たち、外から見た方が多分気づくと思うんです。
そうですよね、はい、
その若者でやっぱり愛媛が大好きで愛媛で一生暮らしたいという子たちがいればいるほど、我々大人たち、あるいはいろんな経験積んできて権力その力を持っている人たちが少し先の未来をみんなで語って子どもたちのために作り見せようとする努力が必要かなと、もうね、何にもなくて必死でもがいてる、そういうあの視聴者もあるわけですよ。
そうじゃね、
そうじゃなくてもう全部揃ってる、だけど確実に人口は減少していくし、
減ってますからね、
いろんなことは衰退していくわけだから、やっぱり次の手を打ち始めるということをやっぱり大人がやる必要がある、
これからね、我々がそういうことやっていって、やっぱ子孫に残していかないかもでしょ、中間知事申し上げた、ね、はい、最初スポーツ立憲だからスポーツという、ね、ツールでね、これから新しくどんどん、ね、新しい魅力をどんどん発信して、愛媛に住んでもらうと、
うん、そのための一つが今ねあるそのあり、そうそう、
だから僕らも野球、まあ、チームもそうなんですけどね、先生これまではね、地元のチームが野球、社会人野球、公式野球を続けたいことで作ったんですけども、でまあ、25年続いてるんですかね、それも大事なことなんですが、やっぱり県外から、ね、魅力のあるフェニックスに入りたいということで、松山にこれから住んでいた、こちらの女性と結婚してね、住んでいただいて、少しでも人口、愛媛に住む、ね、人数を増やしていくと、そういうことも我々、まあ、微力ですけどね。ちょっと力になれるんじゃないかという、なんかこともちょっと考えたりはしてるんですよ。
いや素晴らしいと思いますよ、はい、まあ、全員がプロとか実業団に行けるわけじゃなくて、
そうですね、
それでも公式野球を続けたいという人に環境があって、はい、うん、実際にね、激戦を制して都市対抗大会にも出て、都市対抗大会でも一回勝ってるわけですから、はい、やっぱりそういうレベルの高いところでやりたい、でもプロとか実業団ではないという人たちにとって非常に魅力的な場所 で、
うん、
で来たら住んだらここはやっぱりもうやめられないと、いうことでここに定住人口が増えていったら ね、これは本当にいいですね。
まあ、非常にちょっと大きな話になってしまうんですけど、その町にそのスポーツがある、そのスポーツの大事さっていうのを先生はどういうふうに感じてるんですか。やっぱりスポーツあるとないとでは、ね、全くこう違うと思うんですけども、
まあ、簡単に言うと、まあ、現代のお祭りのようなものですね、うんうん、
はい、
みんなで楽しめる、みんなで夢中になれる、でそれがやっぱりプロスポーツやトップスポーツの魅力だと思います。でもしそれがなかったらやっぱりちょっとメリハリがなくて、日常の中で晴れと毛じゃないですけれども、そのやっぱ晴れの舞台っていうものがある。でこれはね、コロナ以降ますますその傾向が強まってるんですよ。
ああそうですよね、
まあ、コロナで音楽聞くだけ、まあ、テレビであるいはインターネットでスポーツ見るだけできたんだけど、やっぱりそこに集まったこの熱量とかですね、その瞬間的なライブの感激とか、これがやっぱりみんな生きてる、生きるっていうその実感だと思う人たちが増えてきていて、スポーツに限らず音楽も含めていろんなライブに集まろうと、ですからそれはやっぱりチャンスだと思いますね、愛媛は。
そうですね、確かに動員は増えてますもんね、ライブも、
うん、プロ野球でもそうじゃないですか。
そうプロ野球も増えてる、
ステイホームでね、
そう
ですみんな頑張って、でもやっぱりすごい虚しいし、人と会う、はい、集まるっていうことが非常に大事なんだなっていうことを心の底でみんな実感したんじゃないですかね、
スポーツがあるとこ、まあね、ない自治体とかもねあったりするんで、それをやっぱ比べるとあるところの方がやっぱ街が盛り上がってるっていうのは事実ですもんね、これはね。
別な言い方をしますと、シビックプライドって言葉があるんですね、
はい、
そのプロスポーツチーム強いチームがあるっていうことが、はい、自身の誇りになる市民の皆さん の
誇りですよね、
はい、ヨーロッパとかね特にサッカーって、ね、
本当にそうですね、うんうんうん、まあ卑近な例って言いますと川崎っていうと昔は郊外の町だと思われていたのが、はいはいはい、今はもうサッカー強豪チームがあって、うんうんうん、バスケットボールのチームバレーボールのチームもある、うんうん、で川崎がやっぱり日本全体でこう見直されて川崎市民の人たちにも自信にもつながってきている、うん、そういう話を聞きますので、やっぱりまあいろんなこうプライドの持ち方がありますけど、うん、その一個の一つとしてやっぱりスポーツがあると、
うん、はぁと思ってしまいますね。なんか
それ今日は本当に真面目な本当僕もね、真剣にこうね先生の話昔授業を受けてるような感じで聞いてますけどね、
はい、なんかぼんやり思ってたことが、はい、なんかこうズバッとこう言葉でこう、
そうなんです、
分かりやすく説明していただけるっていうところがあるんで、これからもやっぱりその松山とかねこの愛媛っていうのをきっと多分注目していただけるとは思うんですけども、あのこれから期待するところって何かあったりするんですか。
まあ、あの関さんが中学生高校生向けの番組やっていたということで、はいはいはい、今やっぱり文部科学省も含めて子どもに課題を発見して解決する力ということを大人は言っているんですけど、大人がまずやんなきゃいけないです。子供だけにそういうことを言うんではなくて、それならばまず我々がこの地域この町の何が課題でこの社会何が課題でそれを発見してしっかり解決していくということをぜひこの今回のですね松山愛媛県こんなポテンシャルがあるわけですから全国に先駆けてそういう先進事例作っていただきたいと思います。
あの松山のいろんなスポーツ施設もなんかご覧になったということなんですけども、
ちょっとお連れしてね今。
ああ、そうなんですね。
こっち来る前にちょっといろいろ、だからもういろんなスポーツ施設の環境的には先生もね驚かれてましたよ。トベも連れて行ったんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあ環境的にもやっぱりああいいなっていう感じますか。やっぱ、う
ん、感じますけど、あれはねなんか素晴らしい施設がいくつか見せてもらったんですけど、はい、もっと活用できると思いました、
うん、そうなんです。そこをねちょっと先生の目から見てね、うん、
パッと見て すぐなんか思ったことってなんかあるんですか。まあ、例えば坊ちゃんスタジアムなのか。
人が少ないなと思いました、うん、まあ、これだけの施設があるのにどちらかっていうと展示されてるだけでうまく活用できてないな。
そうなんですよ。
建築設計の展示場としては素晴らしいですけど巨大建築の使ってなんぼですからね。
結局そういうことになってしまうんですよ。
戸辺のね県立体育館とサッカー場も連れてってもらったんですけど、まあそこだって素晴らしいですよね。でも人がいない。
いない。平日というのもあるんでしょうけどね。
でも平日人がいないってみんな諦めてませんか。
そういうことなんです。そういうことなんです、
ね、あ、なるほど、
うん、古谷町長おっしゃってたでしょ、そのことをね、
はい、なんかじゃあ平日どうしたらいいのかっていうことを、うん、本当に大人の課題としてみんなで考えてみる、うん、スポーツは週末、そういうのを見るだけするだけと思ってますけど、じゃあ平日は本当にどうしたらそこがじゃあスポーツじゃなくてもいいんだけれど、うん、人の賑わいを作れるかっていうのはこれ我々大人の課題でしょうね。
そういうことなんでしょうね。まあ、これから先生にはねいろんなことをね、あの私も教えて助言していただいて、
はい、でまたそれをねこの番組でもね、
そうなんです、
伝えていただいて、
は
い、
もう皆さんに知っていただきたいと思いましてね、
はいはい、最後の千原さんには何かないですかメッセージ。
まあ、千原さんねオンラインでのお付き合いでしか最初なかったんでコロナで、
はい、
まあ、その前からねいろいろはしたんですけど、授業はオンラインだったんですけど、はい、まあ、すごくね立派になって嬉しいなと。
いや僕ねだからあの
最高の言葉じゃないですか。
いや本当ありがたいですよ。僕はもう最初ねだから全国大会行くでしょ、
はい、
東京行った時にゼミのお邪魔してたんですよ、
はいはい、
で挨拶ね、あの今日はゲストで来られて挨拶してとかね、これ皆さんやってるわけですね、はい、大の虎が一生懸命ねゼミでいろいろね質疑応答やるとかやってるわ、なんかも僕もやってみたいなと思ってね、できると思わなかったんですけど、
はい、
まあ、必死でやっぱり勉強してるわけですよ、うんうん、大の大人がね、それも仕事終わってからですよ、
はい、
あれ見てちょっとね僕もショックを受けましたね最初、うん、あまだやっぱりいろんなこと勉強せないといかんと、
はい、
野球ばっかりやってたんでダメだなというね、まあ、先生と出会って、はい、そういうことをいろいろ教えていただきましたね、
はいはい、本当に頭下がるぐらい千原さんは走り回ってます。
いやそんなことはないですけどね、はい、まあ、先生にはね本当これからねもう長いお付き合いでねいろいろな、皆さんに助言していただいてね、
はい、
ちょくちょく松山にも来ていただいて、
そうですね、はい、なんかね愛媛のねまた力になっていただけたら、
そうですね、はい、なんとか先生よろしくお願いします。もう
今日はね楽しい番組に出させていただきまして、はい、本当にまあ教師冥利につきます。
ありがとうございます。
千原さんありがとう。
いえこちらこそ、これからもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
というわけで今回はですね、琵琶湖成蹊スポーツ大学大学院スポーツ学研究課長教授、早稲田大学名誉教授の真野義之さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
千原スポーツラボ、松山フェニックスのスポーツ仲間たち。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、エンディングです。さあ今日ですね、ちょっとこういつもとこうこのスタジオの雰囲気もね、
え、そうですね、
なんかこうちょっとピリッとした感が、ね、ありましたけど、ね、
ちょっと関さん、僕一番おとなしくなかったんですか、
はい、
ね、
はい、
やっぱそら先生かとね、こんなラジオ出て喋るとなるとね、
はい、
かなり緊張もしますしね、
まあ恩師のね、
そうそう、もうあの昔授業で、まあ、今先生ちょっといないから言いますけど、はい、もうだいぶやられましたからね私本当に最後ね、はい、本当に論文では相当鍛えられましたよ。
あ、はい、まあ、でも本当ね、いろいろやっぱり私もハッとこう気づかされるところとか、うん、多分聞いてる方もね、いろいろこう興味深いお話が今回聞けたんじゃないかなと思ったので、そうですね、はい、でこれロングバージョンはですね、
う
ん、またあのアーカイブの方で、
はいはい、そうですね、
配信したいなと思っておりますので、ね、はい、ぜひ聞いてください、
はい、
あの松山フェニックスの公式ホームページに過去の放送も合わせて載っておりますので、ぜひそちらを聞いてください。というわけでまた来週です。
はい、千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
この番組は白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、エイト日本技術開発、岩田の提供でお送りしました。